子供の時に聞いた音楽、何度も何度も繰り返した曲って、こう、今になってね、10年経った今でも、なんかたまに聞いた時とかに、なんかね、全然忘れてなくて、はっきり覚えてるものですよね。定着してるんですよね。西暦2016年4月10日、日曜日夜の20時37分くらい収録、ございます。テクノでございますけれどもですね、ニコニコ動画に久々にね、和田浩二さんのバタフライっていう曲がランキングの高いところに上がってて、なんでこのタイミングでって思ってちょっと開いた時に、ご冥福を祈りしますっていうコメントがバーって出てきて、って思って、先日ですね、4月の3日に和田浩二さんが、お亡くなりになったと、上咽頭癌、喉ですよね、の方の癌で、お亡くなりになったっていう、話だったっていうことで、っていうことで、遠い昔、もう2003年に癌、を患ってるっていうことが発覚したっていうことで、2003年は僕が小学校6年生で、それからずっと闘病生活されてたんだなっていうことで、なんか久々にバタフライ聞いた時にちょっとジーンときたので、ちょっとそういう子供の時の音楽の話をします。はい、ということでやっていきますけれども、バタフライね、ニコニコに上がってるっていうのは著作権的にはやっぱりなんか怪しいところはあるけど、それは置いといて、ちょっと前にもね、ニコニコ動画でバタフライのトライバージョンっていうのがあって、なんか見たんですけど、2015年、去年ですね、去年の11月に、発売された和田浩二さんの14枚目のシングルだったみたいで、なんかそれもね、2003年に、癌だと宣告されてからの10年後、2013年に、活動を再開されたと。で、その活動を再開されて一番最初のシングルっていう、ことだそうでですね、だいぶ声の感じも、やっぱ喉の癌だからさ、やっぱり結構声の質とかも変わっていったんだろうなっていうふうに思ったんですけれども、いや、それぐらいさ、なんか、こう、癌の力ってすごいんだなっていうのが、っていうのもね、今さ、僕も24歳って結構いい歳になってきて、でもね、祖父母が、ほとんど全員、何がしかのね、やっぱり、いい歳、もう結構な歳になってきている中で、病気を抱えてて、もう誰一人今のところ癌がいないんですよね。なんか別の、もので、なんか入院、長い期間入院しているっていうのがいたりとかするんですけど、僕の祖父母の中に。なんだけど、やっぱり身の回りに癌の、人がいないっていうところでは、未だに癌の恐ろしさって、こうドラマとかでさ、漠然となんかフィクションの中では聞いたことあるぐらいの話しかわからないんだけれども、なんか、こう、改めてバタフライを聞いた時に、なんか、こう、考え方がっていうか、なんか、こう、思い入れが特別ある曲じゃないんだけどね、デジモンは、なんか、俺の世代のっていう言い方はあんまり良くないんだよね。結構いろんな幅広い世代の人たちが多分デジモンアドベンチャーっていうアニメをよく見てたわけだと思うんですよね。で、僕がデジモンアドベンチャー見てたの多分小学校の1年、2年、3年ぐらいだと思うんだよね。02も、見てたんだけど、多分ね、デジモンが流行ってたの2年、3年ぐらいだ。小2、小3。だから2000年よりちょい前ぐらい。1998年、9年とか、それぐらいの時だと思ってんだけど、 デジバイスとか、デジモンペンデュラムって言って、なんかタマゴッチみたいな感じのやつプラス、なんか万歩計みたいに振る機能があって、で、振ることで敵と出くわしてそれで倒していくと、強くなる。たまごっちみたいな感じ、のやつで、なんかゲームボーイみたいな感覚、ゲームボーイって言って今の人たちわかんのかな、っていうのあれだけど、要はたまごっちみたいなやつをこう、頭の方くっつけ合って友達の端末と自分の端末くっつけて対戦し合ったりとかするっていうぐらい、結構身の回りの中では、そのデジモン系のゲームが話題になってた時期があって、こう、まあ、札幌市内の某、まあ、ちょっとちっちゃめのね、普通の、なんか、住宅街にあるちっちゃな公園とかで、小学生が集まって、キックベースやるのかと思いきや、そこでですね、よくベンチで遊戯王カードやってたりとか、デジモンやってたりとかですね、結構、僕らの中ではね、デジモンは、こう、がっつりやったなって思いますね。うん、友達同士で今日遊べるって、ケグの今日遊べる、うん遊べるよ、何持ってくみたいな話になった時に、まあ、例えば、ね、スマブラ持ってくよとか、マリオカート持ってくよ、64のね、とかっていう話とかした、プラス、デジモン持ってくからね、とか、デジバイス持ってくからね、とかね、っていう話をしてて、今日はこれやろう、今日はこれやろうって、いつもゲームをね、持ち合って、やってたんだけど、その中に確実にデジバイスっていうのが入ってて、なんかみんな知ってる曲っていうことでは、バタフライはカラオケでもね、僕らの世代行くと定番の曲ですよね。僕らの全然下の世代でも定番の曲なんだと思うんだけどね。っていう話とかね、なんか、あとね、なんか誰でも知っているアニメソングなんだよね。そこがすごい良くて、なんかね、こう、アニソン縛りになった時に、あ、いいねっていう風になる曲だよね。あと他には、なんだろう、ルロケンの曲とかね、俺あんまりね、ルロケン知らないんですよね。福山さんがなんかね、実写化された時に出てましたけど、結局原作の方も、その実写化された方も結局僕見てなくって、ルロケンのこと全くよくわかってないんだけど、よくカラオケで歌う人がいて盛り上がったりとかしてますよね。それは僕知らないからなんだけど、っていうか、ルロケン僕らの世代じゃないと思うんだよね。と思ってるからあんまり見てないんだけど、例えばポケモンのさ、ミュウツーの逆襲覚えてます。意外とね、ミュウツーの逆襲はね、一回、二回見た程度だからね、中身そこまで、覚えてないんだけど、でも曲ですよね。小林幸子さんが確か歌ってましたよね。だからあの曲だけはみんなすごくこう印象に残ってて、なんかカラオケなんかでアニソン縛りってなった時にポケモンのね、その曲。みんなだって子供の時にあの曲聴いたっていうぐらいなのに、みんな知ってて、かつみんな大体フルで、まあ歌詞見ればね、カラオケの歌詞見れば歌えるっていう、曲だったりするわけですよね。だから、なんかこう、子供の時に繰り返し聞いた曲ってやっぱり未だにこう頭に残ってて歌えるんだなーっていう話ですよね。僕の中で一つ、まあ、これが世代を表すんだろうなっていう一つの基準になってん、アニソンというか、まあ、国民的アニメの曲があって、それがクレヨンしんちゃんなんですよ。クレヨンしんちゃんのオープニングテーマとかエンディングテーマとかで結構コロコロ変わってくんですよね。ドラえもんだったらさ、みんながよく、ね、知っているドラえもんの歌、ね、空を自由に飛びたいなのあれですよね、が、まあ、大体有名ですよね。なんか、こう、水田わさびさんになってから結構いろんなオープニングに変わってたりとかしてましたけど、まあ、クレヨンしんちゃんはね、初めの頃からずっと、ある程度のシーズンが経ったらオープニングもエンディングもコロコロ変わってて、僕の世代っていうか僕がよく印象に残っているオープニングテーマは、とべとべお姉さんとか、ダメダメの歌って、めっちゃ早口の歌ですね。なんかあの辺が僕のピークですね。で、ダメダメの歌の次ですね。そのあたりからだんだん、 あの、僕の中でのクレヨンしんちゃんへの熱が冷めてった頃ですかね。ちょうど小6から中1に上がるぐらいのタイミングでオープニングテーマが変わったような気がしてですね。ダメダメの歌の時代のクレヨンしんちゃんまでが僕の中の、一番面白い時のクレヨンしんちゃんですんごいよく、覚えていました。映画で言うと、クレヨンしんちゃんだとね、どこまでかな、あの、焼肉ロードとか、カスカベボーイズ、夕日のカスカベボーイズ、なんか、西部劇の、映画を見てたら、そっちの、その西部劇の世界に入ってったっていう、やつがすごく印象に残っていて、そこでの曲とかもね、インパクトがあって残ってるっていう感じなんだけど、うん。まあ、そのクレヨンしんちゃんなんかは僕が多分子供の頃に一番よく見てたアニメだから、で親もねめちゃくちゃよく買ってきてくれてて、あの一番最初のあの本当にクレヨンしんちゃんの一番最初、あのお使いに行くぞっていうあのエピソードの回があるんですよね。で、あの今と全くしんちゃんのこう体型とか、あのミサエの顔のこう形とかも全然違って、髪型とかもなんか変、今より全然違ってて、あのもう本当にまあ太っちょな今しんちゃん見てもさ、太いっていうイメージ持たないでしょ。しんちゃんはしんちゃんっていう見方になるんだけど、あの当時のね、あの野原しんのすけくんはもうね、あの体の丸い、うん、なんかこう、うん、おデブなガキンチョみたいな感じなんですよね。一番最初もですね、あの下半身裸でゾウさんを店に来るところからしんちゃんは始まったんだけど、もう一番最初のオープニングテーマからもうすんごいよく馴染んでて、うん、だからこのどのアニメの歌を知っているかでだいぶこう世代がね、わかるっていうのあるから、アニメは僕は、うん、なんか話とかすると面白いなって思うんだけど、最近ね、思うのが、なんか20代過ぎてからなんだけどね、まあ20代というか20歳過ぎてからなんだけど、あのね、アニソンを覚えにくくなったなっていうふうに思ってて、あの、大学1、2年の時まで、こう、大学1年生とかの時にアニメ好きのピークが僕の中であって、週に20本ぐらいアニメ見てたんですよね。あの、いろんな手段を使ってアニメを20本週に見てたわけ。いろんな種類のアニメをひたすら見まくってたんで、まあ、そんだけ見てても、あの、オープニングテーマとかエンディングテーマってやっぱ、あ、いいなーっていうふうに思ったら、それをすぐに買ったりとか借りたりとかして、で、iPod で繰り返し聞いて覚えたりとかして、カラオケで歌ったりとかね、してたわけなんですけど、最近そこまでの情熱をね、持てなくなってきて、まあ、それは普通に興味が変わったからっていうのもあるの。かもしれないけど、なんか、それ以外にもね、うん、なんか、こう、例えば、僕の中で、高校生から大学生に上がるタイミングのアニメが、レールガンだったのね。とある科学のレールガン。で、まあ、レールガンみんな有名だと思いますけど、ちょうど、僕のセンター試験が始まる時だから、2010年の1月に始まったのがレールガンなんですよね。で、あの、すごいインパクトあったんですよ。センター試験が終わって、で、行きたい国公立大学も行けないような点数取っちゃったと。で、それまでずっと、自分のパソコンを半年ぐらい、あの、倉庫の方に、物置の方にしまっといたんですよね。で、それで、もう吹っ切れたと思って、あの、まだ進路確定してないのに、もういいや、パソコン出しちゃえ、つって、パソコン出して、で、レールガンのオープニングテーマだけ買って、で、試験会場に、あの、オンリーマイレールガンですね、フリップサイドの、あの曲入れて、たっていうのもすごくよく覚えてるぐらい、なんかアニメの曲ってよく、うん、なんかそれで精神の支えになったりとかしてたんだけど、今はね、なんか例えばおそ松さんのオープニングとかエンディングとかってすんごいインパクト強いんだけど、なんかそれをなんか買おうとか借りようとかって思うところまでいかなかったっていうのをちょっとなんか最近あって、あれっていう風に思い出してきたっていう話。うん、なんか子供の時もそんなに繰り返し聞いてたわけでもないのにね、子供の時の曲はやっぱりなんか何度聞いても懐かしいって思えてしまって、しかもでもよく覚えてるっていうのが不思議ですよね。まあ、そういうね、アニソンの話でした。はい。